ウィークリー一宮シティ FM 一宮をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野雅康一宮市長をお招きして、広報12月号の市長メッセージ、市民病院もっと安心さらに便利についてお伺いしていきます。中野市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスはまだまだ終わりが見えなくて、緊張の毎日が続いていますね。
はい、新型コロナウイルス新規発生者の数ですけれども、第2波と言われた夏の8月は1ヶ月間で118名がピークでありました。9月10月と市民の皆様のおかげでだいぶ減ってきて、10月は1ヶ月間で7人という低いレベルまで減少したんですね。ところが、11月に入ってですね、残念ながら、少し爆発的という表現がいいかどうかは分かりませんけれども、大きく増えているという状況にあります。そんな中で、コロナの最前線でこの状況に立ち向かい、連日全力で対応している市民病院が今回のテーマです。
私たち市民にとってとても身近で頼りになる大切な病院です。ここで生まれた子供が大きくなって、今度はここで出産したなんて話もよく耳にします。
いい話ですね。市民病院は昭和11年に開設されまして、今年で84年を迎えております。ベッドの数で594、お医者さん医師の方が約180名、職員は総勢で1300名ほどが働く、この地域の中心的な病院です。新型コロナウイルスに対しては、愛知県で10カ所しか指定されていなかった指定医療機関の一つとして、感染者の発生当初から多くの感染者の診療に当たってきました。
感染者が急に増えた3月から4月頃は、医療用マスクや手術用ガウンなど、そういう資材が不足して全国の病院が困っていました。市民病院はいかがだったんでしょうか。
やはり大変厳しい状況でしたけれども、代用品を使ったり、またありがたいことに多くの市民の皆様からたくさんのマスクなどの資材をご寄付いただいて、なんとか乗り切ることができました。私も一宮市民病院が本当に皆様から支えられているなということを実感いたしました。この場をお借りして改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。
そしてその一宮市民病院がさらに便利になったと伺いました。何が変わったのでしょうか。ご紹介いただけますか。
これまでですね、一宮市民病院に対してはご要望が多かった駐車場が足りないということ、駐車場不足とですね、もう一つが待ち時間が長いということの長い待ち時間、この2つについて改善を行ったところです。
実は私も駐車場を探すのに苦労した経験があります。
すいません
一宮市民病院は街中にあるので、駐車場の確保は大変なんでしょうね。
なかなか、なんとか、これまで何箇所かに分散して、ですけれども、合計では552台分の駐車場を用意しておりましたけれども、やはり満車になってご迷惑をおかけすることもたびたびありました。病院の近くで、新しく駐車場の用地を確保するというのがなかなか難しかったんですけれども、今年4月に病院の西側に一宮商業高校がありますよね。そこのプールの跡地にですね、新しく43台分駐車場を整備することができました。ここが市民病院の正面玄関には一番近い駐車場になります。
そして長い待ち時間についてはどんな改善がされたんですか。
はい、診察するまでお待ちいただくこともあるんですが、診察が終わった後もお支払い、会計でお待ちいただくということがありました。で、この会計待ちを解消することに取り組みまして、医療費の後払いクレジットサービスを10月から開始しております。事前に専用の登録サイトに患者 ID 番号やクレジットカード情報、こういったもののご登録していただくことが必要なんですけれども、外来診療の医療費を後日引き落とすという仕組みであります。 で、この医療費後払いクレジットサービスを使っていただければ、会計の計算は待たずにですね、診療が終わった後スピーディーに帰宅していただけるようになっております。
なるほど、会計待ちがなくなるのはとても助かります。どんどん便利になり本当に嬉しいです。さて、そして一宮にはもう一つ市民病院がありますよね。その一宮市立木曽川病院はどんな状況なんでしょう。
木曽川市民病院はベッドの数で138床の回復期機能を担う病院です。去年9月に国のワーキンググループで病院機能の見直しを要請される医療機関と挙げられて、新聞紙などで再編が必要と報じられたことで市民の皆様にはご心配をおかけいたしました。
実は病院がなくなってしまうのではないかと不安に感じた方もいらっしゃると聞いています。実際には今どんな状況なんですか。
木曽川市民病院はこれまでも一宮市民病院の後方支援病院としての役割を担って、急性期を脱した患者さんを積極的に受け入れています。今年2月に導入した電子カルテシステムによって一宮市民病院との連携はさらに進んで、木曽川市民病院は一宮市にとって必要不可欠な病院だと考えております。
一宮市民病院と木曽川市民病院の皆さんに感謝するとともに、これまでと同様に地域の中でそれぞれの病院の役割を果たしていただくことを期待しています。さて、先日19日に新しい通信規格の 5G を使った実証実験が一宮市で行われたと伺いましたが、ご紹介いただけますか。
はい、KDDI さんと協力をして、携帯電話の新しい規格 5G を使って、救急や消防の分野でどんな活用ができるかということを試す実証実験を行いました。昨年2019年もですね、2月に無人の自動車が公道を自動運転で走るという実証実験がありましたけれども、
はい、
まあ、これに続く国内最先端の取り組みです。
5G を利用することでこれまでよりも多くのデータを早く送ることができると伺いましたが、まあ、救急や消防でどのように活用できそうなんですか。
まあ、今現在の救急や消防なんですけれども、救急車で負傷者のところに駆けつけた時、怪我の状態を本部に伝える際は全部音声言葉で説明してるんですね。
はい、
これは火災も同じで、現場と本部のやり取りというのが全て隊員の言葉で状況を説明ということになっています。はい、でこの言葉の説明をさらに変えてですね、カメラの映像で、まあ、現場から遠く離れたところにいる医師の方に怪我の状態なんかを確認してもらえれば、早く適切なアドバイスを得られることができますから、救急現場での処置や搬送後の治療に生かせるということが十分確認できました。
素晴らしい道具も使い方によってその価値がさらに高いものになると思います。これからも新しい技術をいち早く取り入れ、住みよい街づくりに生かしていただけるよう期待しています。
今回の実験は KDDI さんはじめ愛知県や国、総務省などいろんなところの支援をいただいて行っております。 5G に限らず今の 4G ですとか、まあ、使えるものは早く取り入れてですね、市民の皆様にメリットを実感していただけるように、まあ、様々なチャレンジを続けてまいります。
本日は中野正康一宮市長をお招きして、広報12月号の市長メッセージ、市民病院もっと安心さらに便利にをお送りいたしました。中野市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリー一宮シティ。76.5